出エジプト記ですね、モーセがその役目をするわけです。神様の一番の目的は何かと言いますと、愛する者をその者をそばに置いて交わりをする、それが神様の目的であります。失った愛する者を助け出したい、そして助け出し、そしてまた元のように交わりをしたいというのが神様の目的であります。モーセを選びました。モーセの名前は自ら引き上げる、引き出すという、ね、意味があります。ですからモーセは神様の目的のために最も大切な働きをなすわけであります。出エジプトですね、この世の中にうずもれていい、またこの世の中で本当に神を知らないで迷っている罪の中にいる一つ一つの魂をそこから救い出していく、そのことを出エジプト記は私たちに教えているわけであります。神様の言葉を与えていただいたモーセがこの市内の山を降りてきたときに偶像の礼拝をしているうなじの怖い民、それに対してモーセは悲しくなり、その神様からいただいた二枚の板を壊してしまうんですね。そしてもう一度改めて神様にその取りなしをした結果、神様に石を二枚の板を持ってまた山に登ってきなさいという箇所からここが始まっていくわけであります。そしてシナイ山に登って、主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名によって宣言された。主は彼の前に通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒りに予測恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、トガとその背きの罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父のトガは子に、その子は二代三代にと、神は自分の持ってらっしゃる性質性格、それをここで宣言をなさるわけであります。神は愛であるということは皆さんよく知っていることです。ここで宣言された神の言葉は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵みと誠に富と書いてあります。クリスチャンになって間もない頃って言ったらいいか、何人かの先生方やまた兄弟姉妹たちと会ったりした時に、まず顔を合わせた時に本当にこう柔らかい微笑みをまずくださるんですね。はあ、いやって言ってですね、会ってくれますね。そして元気ですか、大丈夫ですか、今どうしてらっしゃいますか、まあ、そのような言葉をかけられてきます。私はその瞬間にそこにですね、その人に神を見ることができると言っていいと思います。それは神といつも交わりをし、神を喜び、何よりも神に愛されているからこそ起きるその人の顔であるように私は思わされます。私を愛してくれた宣教師はもう行くとすぐ、わあいらっしゃいいらっしゃい、どうぞどうぞ入って入って入ってってですね、すぐですね、あげてくれましてね、 そして交わりをするという、そのようなことであります。そこにはそれこそ光が反対パッパッパッとかね、そういうネオンサインみたいに輝いて、そういうんではなくして、本当に内側から出てくるね、そういうにじみ出す輝きを私たちは見ることができます。神様が自分のご性質を言った途端に、モーセは急いで地にひざまずき伏して拝んだと書いてある。神が言ってくださった、神のご性質を知った、だからモーセはすぐですね、地にひざまずいて伏して拝んでお願いしました。ああしよう、もし私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちの中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじの怖い民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自身のものとしてくださいますようにと、モーセはぬかすぎて神様に取りなしをする。神様、あなたが今おっしゃいました、憐れみ深く情け深い、怒るのに遅い、恵みと誠に富んだ方である、その言葉のその神の約束というか、その性質に彼はうなじの怖いためです、言うことの悲観ためです、聞くけれども従わないためですね、そのようなもののためにこのモーセは取りなすをする。モーセはホレブの山でまずですね、芝の燃えるところで神様とお会いします。そこから始まって、私は聖書の中でモーセほど神と語り、神に寄り添い、そして神がモーセを引き寄せて40日40夜というですね、長き時間を一緒に過ごされた人物はいないんじゃないかと思いますね、はい、だからこそ神の言葉、すなわち愛の言葉の中に包まれたそのモーセのその姿は、この後で出てくるように輝いている。それは神によって召し出され、神に捉えられ、神の愛の中に包まれ、いつも神の言葉を聞いていたからこそ、彼の姿がそのようになるのではないでしょうか。主を恐れられた、今ここで私は契約を結ぼう、私はあなたの民すべての前で、地のどこにおいても、どの国のうちにおいても、かつてなされたことのない苦しいことを行おう、あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう。まあ出エジプトですね、ここからですね、またヨルダン川を渡ります。そして何ですか、エリコですね、もう披露、そのような慎しい技が次にまた展開をしていく、それを見るであろう。神の契約、神の約束は人間とは違う、必ず語られた言葉通りになるというのが私たちの信仰のベースであります。草は枯れ、花はしぼむ、されど神の言葉は常しえに達すと、イザヤ書に記されています。私たちの心も言葉も態度もいつも移り変わるようなものでありますが、神はそういう方ではない。神が語る言葉、神が約束する言葉、神が一旦私たちに提供した言葉はその通りになることを、私たちはしっかりとこの受け止めていかなければなりません。11節、私が今日あなたに命ずることを守れ、見よ、私はエモル人、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人、あなたの前から追い払う、あなたは注意して、あなたが入っていくその地の住民と契約を結ばないように、罠とならないように。私たちの人生でいろんな人に会います、いろんな環境に置かれるかもしれません。 いろんな状態が変化をして私たちの人生を囲んでいくかもしれません。そういうものに影響されやすいのが弱い人間、私たちであります。しかしながら神様はあなたを愛し、あなたを我が子として思っているゆえにこそ、すべてにあなたが関わることの中において、神は私たちを守る約束をしてくださいました。どうかいろんなそういう目に見える、また耳に聞く、そんなことの中に惑わされないようにしなさいと神様はおっしゃっているのではないでしょうか。そしてその二枚の板に記された十戒の言葉はここでまた繰り返されるようであります。14章14節に、あなたは他の神々を拝んではならないからです。その名が妬みである、主は妬む神である。から神は愛である。愛ほど妬みの強いものはないんですよ。愛するからこそ妬むんです。他の方を向いちゃ嫌ですって言うんですね、はい、ですから私は二人を前にして誓約をしていただくときにそのことを言います。私たちは互いに愛し合うならば、二人お互い以外のものに目を注いではならないと神はおっしゃっているのですけれども、いろんな人物、カナン人、エモリ人、ヘテ人、ビレ人、そしていろんな物事が私たちの弱さにですね攻撃をしてきて、私たちの心をそっちの方に向かしてしまうという誘惑や危険がいつもあるんです。私はいつもそれでですね自分の心の弱さを告白せざるを得ない。第一、他の神を拝んではならない。私はこのことにおいてはですね、まあ、昔はよくいろんな偶像に頭を下げたりねいろいろしてきたんですけど、まあ、自分の育った環境はそうでしたから、しかし今は全くそれはありませんね。そして17節に、あなたは自分のために鋳物の神々を作ってはならないと書いてある。あなたは自分のために偶像を作り、それに拝んではならない。そのようにはっきりと記されています。何かしら私たちは精神的にまた心の中にこの神という概念とは違うかもしれないけれど、何かそのことに心がとらわれて神よりもそちらの側に時々移っているという状態があるんじゃないでしょうか。それを神様は妬んでですね、いなんでいらっしゃる、ね、そして21節に、あなたは6日間働き、7日目には休まなければならない。耕作の時も刈り入れの時にも休まなければならない。これは安息日を覚えて、これを聖なる日とし、これは私たちがこの世に生きている限り、これは神様の前にテストされる第一の試金石かもしれませんね。今3つの十戒の中に書かれて、これは基本的なことです。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして父なる神である主を愛せよと書いてある。その神様を愛するということをしっかりと表現することの中において、自分を愛するように隣人を愛せよというのが第二の戒めとして記されていくわけであります。モーセはそこに40日28節、モーセはそこに40日40夜主と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして彼は石の板に契約の言 十の言葉を書き記した。40日40夜、イエス様も40日40夜荒野に出ましたね。水も飲まずパンも食べずとあります。神の愛の中にいて全てのことを想像なさり必要の全てを備えてくださる神と共にいるならば、飢えることも乾くこともないでしょうね。私たちは時々思います。自分でこのような自分でさえ時々神様の前に祈ったり、また御言葉を聞いたりしている時に、神の臨在を覚えた時、何とも言えないですね、不思議な霊の満たしを覚える時があります。その時には全てのものはいらない、全ての満足は主から来ることを、私たちはそれなりに皆さん体験なさっていらっしゃるんじゃないでしょうか。それを繰り返していく時に、その中に入っている時に、神の愛の中に受け入れられ、神の言葉を心に受け取って、そしてそれで満たされている時に、モーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきた時、その手に2枚の証の石の板を持っていた。彼は主と話したので、自分の顔の肌が光って放ったのを知らなかったとあります。本当に神の愛に捉えられている人のお会いした時に思うことは、本人は気がついてないかもしれません。私たちはその人の中に神の臨在、神がいることを覚えるんですね。